広報伊万里第798号2020年8月号です。長かった梅雨が7月の終わりにやっと明けました。梅雨明けを待っていたかのように真夏の太陽が容赦なく照りつけます。暑さに慣れていない体には応えますね。皆様お変わりなくお過ごしですか。今月の表紙は日陽の里大河内山の風鈴祭りの写真です。各窯元の自慢の風鈴がたくさん吊り下がっている休憩所、涼やかな音色の下でくつろいでいる親子、乳母車の中で気持ちよさそうに赤ちゃんが眠っています。涼を求めたのどかな風景です。
主な内容トピックス、特集、8月は童話問題啓発協調月間です。みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、インフォメーション、暮らしのチャンネル、人の動きとなっています。トピックス、6月16日南畑教学館で伊万里実業高校とインターネットで結んだオンラインによる高校説明会がありました。さまざまな高校の情報を得たり質問したりすることで中学校3年生にあたる9年生が進路を決定するときの参考になるようにと開催しています。今年は感染防止のためオンラインで実施することとなり、参加した伊万里高校と有田工業高校が伊万里実業高校に集まり、校長先生などがそれぞれの特徴や部活動の様子を PR。 教学館の卒業生たちが登場した説明では生徒から歓声が上がりました。参加した生徒は直接聞いているのと変わらなかった、進路を決めるのに役立てたいと話し、先生は例年は先輩たちが来ることは難しかったがオンラインだからできたとメリットを話しました。
特集、8月は童話問題啓発協調月間です。自分を見つめてみましょう。人には誰しもふるさとがあります。生まれ育った場所に愛情や誇りを持って生活しています。言うまでもなく人は生まれる場所を選ぶことはできません。当たり前の話です。それなのに私たちが暮らすこの社会にはこの当たり前のことを理由にした差別があります。生まれた場所や育った場所、住んでいる場所など、いわゆる住所で人の値打ちに差をつける部落差別です。部落差別は人生を奪います。例えば優れた能力がありながら就きたい職業への道を閉ざされたり、世間体を気にする周囲によって愛を引き裂かれたりするなど、部落差別によって引き起こされるさまざまな人権侵害は童話問題と呼ばれ、人権の世紀と期待された21世紀においてもなお日本における重大にして最も深刻な社会問題です。童話問題は昔から言われているから、みんなが言っているからという周囲の意見に左右される日本人の悪しき風習によって引き継がれてきた日本固有の人権問題だと言われています。この問題解決なくして日本における人権問題の解決はありえません。8月は童話問題啓発協調月間です。この機会に自分を見つめてみませんか。差別をなくす第一歩は自分と向き合うことから始まります。伊万里市では平成7年に伊万里市部落差別撤廃人権擁護に関する条例を制定し、童話問題の解決に努めてきました。そのような中、28年に部落差別の解消の推進に関する法律が制定されたことを受け、新たな施策に取り組み、伊万里市部落差別の解消の推進および人権擁護に関する条例に改正し、 令和2年4月1日施行しました。部落差別の解消の推進に関する法律が制定された背景には3つの大きく深刻な理由があります。1つ、インターネットの普及によって部落差別が拡大し悪質化していること。2つ、就職や結婚に関する身元調査を目的とした差別事件が後を絶たないこと。3つ、解決したわけでもないのに童話問題は過去の問題という誤った意識が広がっていること。伊万里市部落差別の解消の推進及び人権擁護に関する条例の主な内容。1、差別のない明るい伊万里市を実現します。2、差別の解消は伊万里市の責務です。3、差別の解消は私たち一人一人の課題です。4、これまでの取り組みの効果を検証します。5、差別を受けた人への相談体制を充実します。6、効果的な教育・啓発活動を展開します。童話問題啓発協調月間の催し。8月に開催を予定していた市主催の童話問題講演会は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止します。研修講座における市民の皆さんの声を紹介します。なぜ童話問題を繰り返し学習するのですか。社会には様々な人権問題が存在します。差別の厳しさや被害を受けた当事者の苦しみを比較することはできませんが、童話問題は日本固有の人権問題と言われています。日本人の差別意識の根っこということができます。したがって童話問題の解決なくして日本における人権問題の解決はありえません。市ではこのことを念頭に置き、重点を置いた人権教育を推進しています。差別は伊万里市でも起きているのですか。近年差別事件として取り上げられた事例はありませんが、平成27年に実施した人権問題に関する市民意識調査の結果の中に市民の潜在的な差別観念を垣間見ることができます。例えば、童話地区の人はどのような時に差別されていると思いますかという問いに対して、結婚の時と回答した人が約 74%、 就職や職場での付き合いの時と回答した人が約 44% と、いずれも高い数字を示しています。このように多くの市民が童話地区の人に対する差別の眼差しを感じていることがうかがえます。一緒に学びましょう。市では人権童話教育推進協議会や人権童話教育地域推進員など市民の皆さんとの共同で地域に密着した各種研修講座を開催しています。身近な研修講座に気軽に参加してみませんか。指導員育成講座、地区巡回講座、 PTA 研修講座、団体への出前講座、職場への出前講座。12月の人権週間に小中学生の書道やポスター、標語などを展示しています。今を知らずに未来は語れません。これまでの取り組みの成果を検証して、今後の指針となる基礎資料を収集します。11月に実施予定です。サークルや職場へ、講師として童話教育指導員を派遣しますので、気軽に申し込んでください。開催は、市内であればご希望の場所へ講師を派遣します。個人宅は除きます。土曜、日曜、祝日も派遣します。1回あたり時間は30分から2時間程度です。内容は童話問題をはじめ様々な人権問題について話します。要望に応じて啓発映画などの視聴化教材を使用することもできます。講師の交通費や謝礼などは一切不要です。ただし会場使用料などは 依頼者で負担してください。特集全体についての問い合わせ先、障害学習課、人権童話教育係、電話 23-3186。
みんなの広場です。6月25日、牧島小学校で人権の花、花苗の植栽がありました。7月1日、生活習慣病予防の普及に取り組む市食生活改善推進協議会が創立50周年の記念誌、からたちを発刊しました。50年の歩みや郷土料理など40品のレシピを掲載。記念誌は市民図書館で閲覧できます。7月2日、多々良海岸と南海岸で伊万里高校の生徒85人がカブトガニの産卵地を清掃しました。7月8日、社会を明るくする運動の一環で内閣総理大臣と県知事からのメッセージ伝達式が市役所であり、犯罪や非行のない社会を築くことを誓いました。次は教育と文化です。子育てにかける時間。子育てを楽しみ自分自身も成長する男性を意味するイクメンという言葉が流行語大賞に選ばれてから10年が経とうとしています。その間、男性の子育て環境はどのように変化したのでしょう。6歳未満の子供を持つ夫の育児時間は5年前の40分から8分増加して48分。しかし妻の育児時間が2時間49分で5年前より17分増えていることを考えると、まだまだ女性への子育ての負担が大きいことがうかがえます。共働きが一般的となり、男性は仕事、女性は家庭という時代ではなくなっていますが、女性の家事や育児の時間が男性よりも長いというアンバランスは存在しています。そのことを男性の意識や資質の問題として片付けるのではなく、男性の働き方を見直すという視点で捉えることが必要ではないでしょうか。問い合わせ先、企画政策課男女共同推進係、電話 23-2115。 郷土の文化財、伊万里の城館跡シリーズその24、和田城跡。東山城町脇のあざ丸尾に所在し、標高177メートルの山頂に立地する山城跡です。通説では松良島の島祖源直須が宇野御厨や修行職に赴任された際、旧安年間1145年から1151年に飯盛城などとともに築城されたと言われています。現存する遺構は戦国時代後半期の16世紀後半とみられますが、和田城跡は市道から農道に侵入して訪れることができます。夏の時期は草木の繁茂が激しく足元が見えないので、秋以降の見学がおすすめです。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 22-1262。 代わってほがらかページです。110メダル贈呈、今月は4人です。山城町城にお住まいの古賀静子さん、野菜や果物の行商や会社に勤めたりして家計を支えました。今でもバナナのたたき売りの工場を口ずさみ、楽しく暮らすことが長生きの秘訣だそうです。東山城町長浜の古賀浅代さん、70歳頃まで農業に従事し、米作りに精を出し、編み物や和裁が趣味、孫の振袖を仕立てたこともあるそうです。体を動かすことが好きで、丈夫な体が長寿の秘訣。南畑町ふまねき神、竹の民さん、夫が出生中一人で家族を守り家計を支えました。現在は家族や入居している施設の人と会話するのが楽しみだそうです。長生きの秘訣は働くこと、おかげで達者かとしっかりした口調で答えられました。大川町宿、上田静子さん、終戦後夫の仕事の都合で大川町に転居し、5人の子供を育てながら保育園の調理師として働きました。若い頃の趣味は 似顔絵や絵手紙を書くこと。長生きの秘訣はくよくよしないことだそうです。以上4人の方に、いつまでもお元気でと深浦市長が記念のメダルを贈呈しました。伊万里っ子応援プログラム、今月は2回目です。食育のすすめ、栄養教諭より。感染予防のための食事のポイントや簡単に作れる食事のメニューを紹介しています。超簡単味噌汁、納豆しらすチーズトースト。子どもの心を健康に保つために、スクールカウンセラーより。臨床心理士が子どもの心理面で大切なことを伝えています。 1. 子どもの変化を観察する。不安を抱いているといつもと違う行動が現れやすくなります。 2. 安全な環境を作る。手洗いや換気は子どもの心の安定感につながります。 3. 正しい情報を伝える。情報や噂が広がると判断が難しくなり、子どもは影響を受けやすくなります。ハロー伊万里、 ALT より皆さんへ。休校中の過ごし方や新型コロナウイルス感染症の感染予防について英語で伝えています。4人の ALT が登場します。市民の声、英語が聞き取れて嬉しかった。納豆しらすパンをお母さんと作ってみました。小学生。カウンセラーの先生の話はためになりました。中学生母。問い合わせ先、学校教育係、電話 23-3185。 我が家のアルバム、二里町東八屋絡みの森園淳史さん、七海さんの長女日向ちゃん2歳10ヶ月。私は餃子とプリンが大好物。志村けんさんの変なおじさんのモノマネができるよ。最近はバーバにもらった電子ピアノでいろいろな曲を練習するのに夢中なの。ママから一言、ありがとうとごめんなさいをきちんと言うことができる素直で優しい日向。お日様のように暖かく元気いっぱいに育ってね。伊万里のヤングウォーカー、キス西の福井高一郎さん30歳。仕事は大川地町の伊万里株式会社で段ボールやプラスチック板を加工し箱などを製造しています。大変なことはお客様のニーズを探り、それを製品の仕様に落とし込むこと。心がけていることは諦めないこと。打つ手は無限であり、必ず道はある。趣味はゴルフ。特技は歌うこと。森山直太朗さんのモノマネが似ていると言われます。市民への一言、伊万里から未来へのフレーズで覚えてください。四季の歌、カラウスのおつるみなおと秋近し。カラウスのおつるみなおと秋近し。セイラ俳句会、徳永玲子さん。胸の奥に蛍を一つ忍ばせて、少女は一人足長く行く。胸の奥に蛍を一つ忍ばせて、少女は一人足長く行く。白露短歌会、真渡英子さんの短歌です。です。市長期争奪第47回市少年野球大会が6月13日、20日、21日と7月4日、国見台野球場でありました。市民スポーツ、16日、23日、24日、 伊勢一区高等学校野球新人戦が10時から国見台野球場で、29日から学童オリンピック軟式野球大会伊万里市予選が国見台野球場で、29日市民グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかであります。東京2020オリンピック聖火リレーのトーチを展示します。新型コロナウイルス感染症の影響により延期されていたトーチの県内市長循環展示が伊万里市内2カ所で行われます。市役所1階総合案内横で17日から20日まで、市民図書館21日から23日まで。問い合わせ先、スポーツ振興係、電話 23-3187。
インフォメーション、議会報告、令和2年伊万里市議会第2回定例会が6月8日から19日まで開催されました。条例議案、税条例及び国民健康保険税条例の一部を改正する条例、介護保険条例の一部を改正する条例、手数料条例の一部を改正する条例、一般議案、専決処分の承認9件、農業委員会委員の任命14件、予算議案、令和2年度一般会計補正予算、補正後の予算総額は327億8773万1000円となりました。審議の結果、提出議案などは原案の通り可決、承認同意されました。6月19日、一般質問が行われ、会派を代表して5人の議員から市政に関する14項目の質問がありました。伊万里市の独自経済対策、国の地方創生臨時交付金を活用し、新型コロナウイルス感染症の対策と感染拡大の影響を受けている地域経済の活性化に向けた事業を実施します。また学びを保障する教育環境の充実、新しい生活様式を踏まえた公共施設の改修など、市民に寄り添った事業に全力で取り組みます。感染症対策、ギガスクール構想。ギガスクール構想とは、児童生徒向けの一人一台端末と学校における通信ネットワークなどを一体的に整備し、多様な子どもたちを誰一人取り残すことのない教育 ICT 環境を実現させる国の構想です。未来に羽ばたく伊万里っ子育成。整備の内容、1、校内通信ネットワーク、市内すべての小中学校。2、タブレット端末4622台。3、書画カメラ200台。予算額5億628万円。問い合わせ先、学校教育課、電話 23-3185。 指定避難所の新型コロナウイルス感染症対策、コミュニティセンターや小中学校内において3密を防ぎ、快適で衛生的な環境整備に努めるとともに、備蓄品の充実を図ることにより、安全安心な避難所の確保に取り組みます。予算額2億2083万円。その他の感染症対策、庁舎管理事業、小中学校管理事業、伊万里バス市街地線の車内での3密を防ぐため、通路が広く、天井換気扇などの空調設備があるノンステップバスを新たに購入します。予算額2600万円。経済対策、1、伊万里なし直作生産支援事業。2、肉用牛肥育農家緊急支援事業。3、農畜産物販売促進活動支援事業。4、漁業者緊急支援事業。5、観光クーポン券発行支援事業。6、バス交通支援事業。7、鉄道交通支援事業。8、伊万里有田焼伝統産業会館管理運営事業。 9、新業態開拓等支援事業、以上の9事業種です。財源の総額は1億4006万円です。詳しいことはまちづくり課電話 23-2114 へお尋ねください。佐賀玉ねぎ再生産支援緊急対策事業費補助金を交付します。問い合わせ先、伊万里市農業協同組合果樹園芸課電話 23-5560。 新型コロナウイルス感染症の影響による子育て負担の増加や収入減少を支援するため、収入の少ない一人親世帯に臨時特別給付金を支給します。対象者や申請方法など詳しいことは子育て支援係電話 23-2310 にお尋ねください。厚生労働省新型コロナウイルス接触確認アプリ、略称ココア。接触確認アプリは新型コロナウイルス感染症の感染者と接触した可能性について通知を受け取ることができるスマートフォンのアプリです。自分を守り、大切な人を守り、地域と社会を守るために接触確認アプリをインストールしましょう。詳しいことは健康づくり課保健予防係電話 22-3916 にお尋ねください。7月9日大坪町の株式会社三幸が紙製マスクケース約5100枚を市に寄贈しました。これは新型コロナウイルス感染症対策として作成したもので、市を通して市内小中学校に配布されました。伊万里の明日を担う市職員を募集します。年齢制限は35歳までです。受付は20日まで。試験区分と採用予定人数、一般事務10人程度、保育士2人程度、土木1人程度、電気1人程度、保健師2人程度。試験区分電気の受験資格を除き、学歴を問いません。また住所要件もありません。問い合わせ先、総務課職員係電話 23-2127。 伊万里有田消防組合の職員を募集します。消防士2人程度です。受付は21日まで。問い合わせ先、伊万里有田消防本部総務課総務係電話 23-2116。 市では民間事業者を含む幅広い団体が公の施設の管理運営を代行できる指定管理者制度を導入しています。今年度指定期間が満了となる施設について、来年4月から管理運営を行う指定管理者を募集します。募集施設、1駅ビル、2市営駐車場、3老人福祉センター。募集期限は9月2日まで。詳しいことは契約管理課電話 23-2176 にお尋ねください。子育て応援制度、1児童扶養手当、2特別児童扶養手当、3ひとり親家庭等医療費助成。現在受給している人は現況を届け、更新手続きを忘れないようにしてください。該当する人には事前に通知します。受付期間は11日から28日まで。なお新規の申請は随時受け付けます。詳しいことは児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成については、子育て支援係電話 23-2310、 特別児童扶養手当は福祉課障害福祉係電話 23-2156 へお尋ねください。令和2年度敬老の日の実施について、今年度は各コミュニティセンターや自治公民館などに集う形式での祝賀会の開催を中止し、お祝いの品などを届けます。実施時期は9月、対象者は77歳以上です。なお88歳の高齢者に支給してきた敬老祝い金は高齢福祉事業の充実を図るために廃止します。高齢福祉事業の充実、 今年度の主な内容、新規に取り組むもの。1、認知症高齢者損害保険加入事業の創設。2、地域づくり交付金、高齢者施策に関する交付金の増額、介護予防事業の充実。1、生き生き100歳体操活動支援補助金の創設。2、保健指導の充実。市認知症高齢者損害保険加入事業の受付中です。認知症高齢者、65歳未満の若年性認知症を発症した人を含むが第三者に損害を負わせて法律上の損害賠償責任を負った場合、これを保障する賠償責任保険に市が保険契約書として加入し、保険料を全額負担します。対象者など詳しいことは長寿社会課高齢福祉介護認定係電話 23-2162 にお尋ねください。これからは手放せない、ますます便利になるマイナンバーカード、カードを取得する方法など詳しいことは市民課窓口ばかり電話 23-2143 へお尋ねください。令和元年度情報公開制度個人情報保護制度の運用状況。1、情報公開制度。情報公開請求などについて審査請求があった場合は審査会に諮問し答申が行われます。請求件数35件のうち一部公開非公開などを除き25件が公開されました。実施期間別請求状況。市長部局31件、教育委員会3件、監査委員1件です。2、個人情報保護制度。市が保有する個人情報について、目的外利用、外部提供などをする場合、また、個人情報開示請求などについて、審査請求があった場合は、審査会に諮問し、答申が行われます。諮問件数は22件、答申件数は20件でした。処理状況としては請求件数9件、そのうち7件が開示されました。実施期間別の請求状況は9件とも市長部局です。問い合わせ先、情報政策課情報公開統計係電話 23-5491。 パブリックコメント、市民意見提出手続き制度第2期伊万里市町人仕事創生総合戦略案。人口減少の抑制などを目的とする町人仕事創生法に基づき地方創生に向けた取り組みを進めていくため伊万里市総合戦略を策定しています。意見募集期間は19日から9月11日まで。問い合わせ先、企画政策課企画1係電話 23-2124。 伊万里市母子保健推進員の活動を紹介します。地域の身近な子育て応援団として現在19人の推進員が各地区で活躍しています。活動の内容、こんにちは赤ちゃん訪問で生後1ヶ月から4ヶ月の赤ちゃんがいる家庭を訪問し、市の乳幼児健診や育児サークルの紹介、子育てに関する悩みなどの相談を受けています。市の保健師の協力が必要なときは一緒に連携を取りながら活動しています。問い合わせ先、健康づくり課保健予防係電話 22-3916。 東京に本社を置き物流アウトソーシングコンシェルジェ事業などを手掛ける株式会社イ・グローバルが本市に進出することになり、4月22日、書面により協定を締結しました。同社は伊万里町の伊水ビルに入居し、10月に創業を開始する予定です。お盆期間中の休業。飼料の汲み取りは8月13日、14日は休業します。佐賀西部クリーンセンターおよびゴミの収集業務は平常通り行います。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係 電話 23-2145。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。もしもの原子力災害時に健康上の理由などにより速やかに安定要素剤、避難に合わせて服用する薬を受け取りに行くことができない人のうち、希望する人に対して事前に配布します。詳しいことは防災危機管理係、電話 23-2130 へお尋ねください。身体障害者更生相談所巡回相談が9月17日木曜市民センターであります。対象は身体に機能的障害がある人およびその家族。9月9日までに申し込みが必要です。詳しくは福祉課障害福祉係、電話 23-2156 へお尋ねください。8月は平和の祈りを、戦没者のご冥福と高級平和を記念するため1分間の黙祷を捧げましょう。8月6日木曜は8時15分、9日日曜11時2分、15日土曜正午、防災行政無線のサイレンを鳴らします。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 8月28日から9月3日までは、全国一斉子どもの人権110番強化週間です。詳しいことは佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492 へお尋ねください。公共交通利用促進のため伊万里で買う場合、ガバイ佐賀運動と連携した取り組みを実施します。期間は9月30日まで。詳しいことはまちづくり課公共交通対策係、電話 23-2114 へお尋ねください。毎週火曜日、市役所では午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランドは19日水曜10時から市民センター内文化ギャラリーで、8月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は26日水曜10時半から子育て支援センターポッポで、いずれも申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談を受けています。一人で悩まず気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 佐賀県聴覚障害者サポートセンターでは、聞こえの不安や疑問に対応するため言語聴覚士による巡回相談を実施します。27日木曜10時から畑津コミュニティセンターであります。申し込み期限は26日。予約や詳しいことをお尋ねは県聴覚障害者サポートセンター、電話 095240-7700 へどうぞ。夏休みピノキオ木工芸作品コンクールを中止します。なおピノキオの家木工芸センターは通常通り開館します。詳しいことは農産漁村整備課林務水産係、電話 23-2591 へお尋ねください。伊万里市消防団の夏季点検は中止します。問い合わせ先、消防調整課、電話 23-2116。 無料特設人権相談が9月2日水曜10時から大川コミュニティセンターであります。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。 精霊流し、注意事項、マスクを着用して来場してください。原則2人程度で持ち込んでください。人と人との十分な距離をとってください。持ち込み 参拝後は速やかに退場してください。会場や沿道での見物、花火は控えてください。日時は8月15日土曜の7時から9時まで。場所、流すことができる場所は伊万里川の岩栗橋から松島橋までの間、祭壇を設置している場所、伊万里川の船屋橋下流の川落とし合戦場と伊万里湾岸のクスクツ漁港、小島公園、浦の崎漁港です。必ず川や海には流さずに祭壇に備えてください。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 住民基本台帳法に基づき令和元年度の住民基本台帳の閲覧状況を公表します。詳しくは市民課記録管理係、電話 23-2129 へお尋ねください。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、労働基準監督署では電子申請を推奨します。詳しくは電子政府利用支援センター、電話 050-3786-2225 へお尋ねください。独立行政法人自動車事故対策機構ナスバは、自動車事故の被害者を支援します。介護料の支給、自動車事故により脳や脊髄などを損傷し重度の後遺障害が残り常時または随時介護が必要な人に支給します。無利子貸付、自動車事故により死亡または重度後遺障害者となった人の子どもを対象に中学校卒業までの生活資金を無利子で貸し付けます。詳細は問い合わせてください。問い合わせ先、独立行政法人自動車事故対策機構佐賀支所、電話 0952-29-9023。 ハローワーク伊万里では各機関と連携し、一人親家庭などを対象とした自立サポート事業を実施しています。働く前に解決したい問題や働く際の不安などがあれば気軽に相談してください。問い合わせ先、ハローワーク伊万里、電話 23-2131。 海上清掃、伊万里湾の環境を守り環境への関心を高めるため、また海の楽しみを理解する機会として海上清掃を実施します。8月から10月の第2土曜10時から正午まで、集合場所は伊万里マリーナです。なお、参加する場合は事前に連絡してください。問い合わせ先、 NPO 法人伊万里湾小型船安全協会、電話 27-0118。 元気に働きたいシニアの就労相談を受け付けます。詳しいことは佐賀県シニア働き体験推進協議会、電話 0952-33-7380。 市内で火災多発中。今年は例年に比べ火災が多発しており、特に住宅などの建物火災が多く負傷者が出ています。火の取り扱いには十分注意してください。住宅用火災警報器の設置と維持管理、電子部品の劣化や電池切れなどで正常に動かなくなる恐れがあります。定期的に点検を行い、設置から10年を目安に本体ごとの交換をお願いします。問い合わせ先、伊万里消防署消防参加、電話 23-2118。 家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、お風呂とシャワーどっちが省エネ。1分間のシャワーで使うお湯の量は約12リットル、浴槽のお湯の量は約200リットルなので、15分程度なら浴槽にお湯をためるよりもシャワーの方が省エネになります。また入浴するときは間隔を空けずに入りましょう。 シャワーの時間を1分間短くすると年間約3300円の節約、1日1回の追い焚きをなくすと年間約6880円の節約になります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 代わって募集です。生き生き脳の健康教室参加者とサポーターを募集します。募集開始は7日から。問い合わせ先、地域包括支援センター介護予防係、電話 23-2155。 市民ゲートボール大会出場者募集です。9月10日木曜8時半から国見台球技場であります。参加料は1チーム1500円、募集期限は26日。問い合わせ先、スポーツ振興係、電話 23-3187。 市民グラウンドゴルフ大会出場者募集です。29日土曜8時半より国見台陸上競技場ほかで。参加料は1人500円、募集期限は18日。問い合わせ先、スポーツ振興係、電話 23-3187。 9月9日の救急の日を含む1週間は救急医療週間です。この週間に合わせ救命講習会を開催します。9月6日日曜9時から正午まで、伊万里消防署であります。受講料は無料です。問い合わせ先、伊万里消防署消防2課救急係、電話 23-1199。 市町総合事務組合職員を募集します。一般事務若干名です。募集期限は14日。受験資格など詳しいことは佐賀県市町総合事務組合、電話 0952-25-2354 へお尋ねください。シャインマスカット収納セミナー参加者を募集します。9月6日日曜9時からです。募集期限は21日まで。問い合わせ先、伊万里農林事務所西松浦農業改良普及センター、電話 23-5128 です。県地域防災リーダー養成講座の受講生を募集します。募集期限は19日。問い合わせ先、防災危機管理係、電話 23-2130。 職業訓練受講生10月入所生を募集します。問い合わせ先、ポリテクセンター佐賀訓練課、電話 0952-26-9516。 婚活イベントペア婚、9月13日。参加料は2000円、募集期限は9月3日。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 次は試験です。下水道排水設備工事責任技術者の試験があります。10月1日。受験料は8000円。また受験講習会は9月23日。受講料は5000円、別途テキスト代2500円が必要です。問い合わせ先、佐賀県下水道協会、電話 0952-33-1330。 こんにちは、図書館です。8月の休館日は17日、24日、31日の各月曜です。なお11日から14日までは蔵書点検のため仏訓の巡回を休止します。問い合わせ先、市民図書館、 23-4646。 保健だより。子どもの検診、検診は母子保健法に基づいて実施しています。発育の確認のために必ず受けましょう。授業名、3ヶ月児検診、10ヶ月児検診、1歳6ヶ月児検診、3歳8ヶ月児検診。相談と教室、場所は市民センターです。予約制で行いますので、前日までに電話で予約してください。授業名と実施日、妊産婦乳幼児相談は24日月曜、ストレスケア相談は18日火曜、市民健康相談は11日火曜、妊婦ワクワククラブは21日金曜。 新型コロナウイルス感染症の状況により日程を変更する場合があります。変更は市のホームページに掲載します。家庭における食中毒予防の6つのポイント。 1. 冷蔵や冷凍などの温度管理が必要な食品を購入したらすぐに持ち帰りましょう。 2. 食品を冷蔵庫に保管する場合は7割程度を目安とし、詰めすぎに注意しましょう。 3. 手洗いは食中毒予防の基本です。調理前だけではなく、肉、魚、卵を触った後は必ず手、指をしっかり洗いましょう。 4. 加熱して調理する食品は十分に加熱しましょう。 5. 食事の前は手を洗い、調理後は早く食べましょう。 6. 食べ残った食品は時間が経ちすぎたら思い切って捨てましょう。問い合わせ先、健康づくり課、電話 22-3916。 休日夜間休館医療センターでは夜間小児診療を行っています。月曜から金曜の8時から10時まで。電話で子どもの症状を説明してから来所してください。電話 23-9910。 安売りにつられて通ったら高額な健康食品を売りつけられた。無料や安売りで販売される食品や日用品を目当てに空き店舗などを利用した会場に通っていたところ、高額な健康食品などを勧められたという相談が寄せられています。通い続けて顔見知りになり、言葉巧みに勧誘を受けると断りきれなくなる場合もあります。安易にそのような場に行かないことが大切です。会場に足を運んでしまった場合は、勧誘されても必要がなければその場できっぱり断りましょう。ノーと言いましょう。相談先、市消費生活センター、電話 23-2136。 以上、新型コロナウイルス感染症の影響で中止、延期、内容の変更となる場合があります。詳しくは各問い合わせ先に確認してください。7月1日現在の人の動き。男26,211人、女27,928人、合わせて54,139人。前月より49人減っています。世帯数は23,492世帯、前月より4世帯減っています。これで令和2年8月号を終わります。
8月に入って厳しい暑さが続いています。日差しがこれだけ強くなると木陰を求めて歩いています。見上げるとセミは元気よく一段と賑やかに鳴いています。もうすぐお盆です。遠方からの家族の帰省ができるかどうか悩ましいことです。せめてお盆はみんな揃ってご先祖様をお迎えしたいですね。暦の上では7日は早立秋ですが、まだまだ暑さはこれからです。手洗い、うがい、マスクの着用のコロナ予防、こまめな水分補給の熱中症予防と気を配りながらこの夏を乗り切りましょう。では来月号まで、お体大事にお過ごしください。ごきげんよう。